from my bed。 この番組はバンドブルーフォグのドラムボーカルリクと吉田がバンドのこと、ハマっているカルチャーのこと、近況などをゆるくベッドの上から語るポッドキャストとなっています。はい、ということで初回始まりましたけれども、普段はね、僕が自宅のベッドの上からお届けしようと思ってるんですけれども、今日は、ちょっと移動中ということでね、車の中からのお届けとなります。で、今日ライブ、これからライブがあって、メンバーと一緒に移動しているので、スペシャルゲストというか、メンバーの大吾さんにも、話していただこうかなと思います。
ギターの大吾です。お願いします。
はい、お願いします。ということで、初回の今回は先日ね、配信開始された僕らのファーストシングルの Close to Me の制作について語っていきたいと思います。お願いします。はい、
はい、お願いします。
どっから話そうかな。 Close to Me の一番最初のデモみたいのができたのが去年2023の2月だったみたいなんですよ。結構意外と前じゃないですか。
確かに。
なんかボイスメモ、録音のボイスメモみたいのを漁ってたら過去の分を、2月25って出てきたんで結構前だなと思ってっていう感じですね。
なるほど。
で、この最初のトラック、ギターのリフから始まったんですけど、ギターのリフを DAIGO さんに作ってもらうにあたって意識したのが、スティルージーのグッディーバックって曲があるじゃないですか、
はいはいはい、
その曲のなんかギターのリフのピロピロした感じ、なんかこうコードも弾きつつ、こうリフとなるこうピロピロも弾きつつみたいな感じと、あともう一個 Easy Life っていうバンドの Ocean View って曲があって、その曲のなんかテンポ遅いけどちょっと跳ねてってグルーブしてる感じみたいなのに近づけたくて、それを DAIGO さんに多分言って DAIGO さんにギター作ってもらったと思うんですけど、そんな感じですよね多分。
まあそうだね、そんな感じでやって、はい、やったかな。
そうですよね。で、DAIGO さんがギターリフ持ってきてくれて、それをスタジオでバンドで合わせて、まあ、ベースドラムつけて最初の側というかトラックが完成したみたいな感じです。はい。で、曲が一応その最初のトラックができた後に、まあ後からサビを付け足したりとか、まあその曲構成をちゃんと確定させたりみたいなことをして、曲のトラックができたっていう感じです。はい。で、曲の側ができた後に、ボーカルを入れていきました。で、ボーカルが全部ちょっと今回英語で作ろうかなっていうふうに思って、で、それにあたって意識したことなんですけど、A メロの部分は、さっき言った Easy Life の Ocean View とか、あとセブってアーティストの Loving You Is Harder って曲があるんですけど、それみたいな感じでこう声をあんまり張らずにちょっと低い声で、なおかつそのちょっと16ビートというかラップっぽいような雰囲気のなんかこうフロー重視みたいな歌を作ろうっていうのでやりました。で、それに対してサビのメロディーはもうちょっとこうちゃんとこう声出す感じの、ちょっと晴れるぐらいの音域にちょっと上げて、プラスメロディーをちょっとこう メロディアスというかメロディーを意識したような感じの歌にして、そこのなんかこうギャップじゃないけどそういう感じでやっていきたいなっていうので歌は作りました。はい。
なるほど。
合ってます？そんな感じですか？
そんな感じで。
そんな感じでいいですか？はい。で、一応その、まあ曲がの原型というか一 応できたみたいな感じでですね。それがだいたい3月4月ぐらいですよね、多分2023の、うん、で多分6月7月ぐらいからもうライブでやり始めてたんじゃないかなと思うんですけど、
そうだ、それぐらいから、
そうっすよね、うん、多分高速に乗りましたで、まあそんな感じで多分7月ぐらいからライブやり始めて、でまあ多分10月ぐらいまでライブ重ねて、で細かいなんかこうニュアンスとか、多分その個人的なこう楽器のフレーズとかをちょっとこう詰める作業、ライブやりながら詰めてったみたいな感じですよね、
うん、
はい。でレコーディングを始めたのが多分11月11、12、1ぐらいだと思います。多分
11月末ぐらい、
11月末ぐらいですかね、うん、でレコーディングをやる上で今回はちょっと全部自分たちでレコーディングからミックスマスタリングまでやろうかなっていう風に決めてやりました。で最初にドラムを単体で撮ったんですけど、僕ら住んでるのが静岡県三島市っていうところで、この三島の地元のライブハウス兼練習スタジオのオレンジ村ってとこがあるんですけど、そこでまずドラムを全部撮りました、はい、自分たちでマイク立てたりとかして、まあ自分たちであPC のダウ上でレコーディングしたっていう感じになります。でそれが終わって次に入れたのがベース、まあ、ベースはベースで入れて、ギターはギターで入れてっていう感じなんですけど、そのどっちもねライン撮りで、撮りました。大悟さんライン撮りの時のこうケンパーとかこう使ったじゃないですか、
はいはいはい、
なんかそのこだわりというか音作り、
は
なんかレコーディングのありますか、なんか
こだわり、
そのシステムの説明というか、
システムじゃなくてシステム、
システムの説明みたいな、
ケンパーっていうそのアンプをコピーする機械があって、でその
アンプシミュレーターみたいな感じ、
そうそうそう、アンプシミュレーターなんだけど、まあ厳密にはちょっと違うらしいんだけど、でまああんまりライブと音源かけ離れすぎないようにっていうのと、あとスプリングリバーブっていうそのリバーブのまあ、一種があるんですけど、それ使いたくて、でちょっとなんだろうな、チュピチュピした音みたいな、
はい、チュピチュピした、
そうちょっとチュピチュピしてる音を入れたくて、
はい、あれですよね、最初のイントロのリフとかのあの感じですよね、
そうそうそう、あの感じをちょっと出したくて、まあなんかそのリバーブの作り方をちょっとこだわったかなっていう感じ。
ちょっと補足というかそのケンパーの中にあれですよね、アンプのそのシミュレーションとかキャビのシミュレーションとかあるんですよね。
まあまあまあ大体そんな感じ。
あれはなんかそのマイクが立ってるようなシミュレーションというか、なんかそのラインで撮るとちょっとこう機械的な音になっちゃうと思うんですけど、それを多分そのケンパーっていうアンシミの中でマイクを立てて撮ってるようなシミュレーションみたいなのが行われて自然な音になってるみたいな感じですかね、
まあ、だいたいそんな感じ
みたいな感じらしいです。はい。で、まあ、レコーディングが終わってミックスマスタリングも僕がリクトが全部やりました。でその段階で結構変わったことがバスドラムのキックとか、あとスネアの位置にクラップみたいな、こう電子打ち込みドラムみたいな感じの音色をその僕が叩いたドラムの位置に重ねているっていうのがあって、でそこでちょっとこうバンドサウンドというよりかはちょっとポップス R&B 方向に寄せたいっていうのもあってそれをしたのと、あとキーボードシンセサイザーの音色をコードとして入れて、それもなんかこういわゆるそのバンドサウンドってドラムベースギターだけで成立してると思うんですけど、それじゃないちょっとキーボード的なものも入れてっていうのをミックスの段階でやりました。はい、っていう感じで曲が 完成したって感じでいいですかね。
まあまあまあ、そう、大体
なんかその DAIGO さんのこの曲はこうだみたいな、なんかありますか、そのポイントというかこだわりみたいな。
こだわりなんだろうな、そのこだわりか、難しいな。ちょっと知るいというか、あんまりガチガチに弾かないというか、こうバスドラとかベースの絡みも考えつつだけど、ちょっと肩の力を抜いたようなプレイというか、そういうのを意識して弾いたんで、あんまり逆にこだわりすぎないようにこだわったみたいな。
確かになんか DAIGO さんってこう意識するとこうテクい方向になんかこうギター弾いてますぜみたいな感じになっちゃう、なっちゃいがちだけど、今回は確かにその緩いその日常に溶け込むような感じがするかなっていう感じしますね。あとギターソロとかも結構あれですよね、俺が要望を出して、あのバケーションズでしたっけ、バケーションズのリラックスって曲のギターソロみたいにちょっと変へんてこな感じで弾いてほしいみたいな感じで言いましたよね。
そう
とかですかね。
そうだね。
どうですか、あとリードギターとか、なんかこう
リードギターもやっぱりなんか
意識した人とか、
そうだな、やっぱりそのオケ全体と、あとコード、自分の鳴らしてるバッキングのコードとかとあんまりずれないようにというか、やっぱり絡みをちょっと考えつつで、なおかつあんまりリードしてない感じで、なんだろう、単音よりもなんかコードトーン意識したみたいな感じかな、コードの音と音のつながりとか
っていう
感じかな、
感じですかね。僕が意識したことは、そのとにかくなんかこう洋楽みたいな、その日本じゃなくてこれアメリカのバンドですよみたいなぐらいの、そのアメリカ感というかヨーロッパ感みたいのにちょっと近づけるように頑張りました、はい、っていうか最近あんまりなんか昔ほど自分が普段聴く音楽がその邦楽を聴かなくなってきてるっていうのもあって、自然とっていうのも半分だし、意識的にっていうのも半分で、ちょっとこう洋楽風な感じでやろうかなっていう風に気をつけたというか目指したっていう感じですね。はい、
なるほど、
こんな感じですかね。
まあまあ、そう、はい、そう
っていう感じで、クロストゥーミーすごいこだわって作ったので、これからもね、サブスクでもう何回も聴いてくれたりしてくれると嬉しいです。結構長く愛してほしいかなという感じですね。はい、
そうですね。
っていう感じで、今回のね、メインのトピックは以上になります。ちょっと補足がありまして、本編の中で歌詞についてちょっと話すのを完全に忘れてしまっていたので、歌詞についてちょっと話していけたらなと思います。歌詞の内容、まあ、簡単に言うと片思い的な歌にはなってるんですけれども、僕がここで歌詞について結構解説してしまうと、なんか受け取り手のこの意味の捉え方を一個に絞ってしまうようなことになるかなと思ったので、歌詞をね、和訳を YouTube の Close to Me のミュージックビデオの概要欄の一番下のところに貼っとくので、それをねぜひ見ていただけたらと思います。で、曲の中身でね、どういうことを歌ってるかっていうのがすごい、どういうサウンドを出してるのかと同じぐらい重要なことになるのかなっていうふうに僕は思っているので、ぜひ和訳読んでいただけると嬉しいです。という感じで補足以上になります。最後にこの番組はちょっと不定期更新、まあ、大体月2回不定期更新みたいな感じを目指してるんで、次のね更新された時にちゃんと気づいてもらうためにも、ブルーフォグのインスタ とか X をフォローしてくれもらったりとか、あとこのポッドキャスト番組を、こう各そのポッドキャストのアプリ上でフォローとかお気に入りとかしてくれると、多分次の更新の時気づきやすくなるかなと思うので、ぜひお願いしたいです。はい、
お願いします。
お願いします。それでは、また次回、お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。